ございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら様々な視点から情報をお届けする番組です。来週いよいよクリスマスやってきますね、24、25、24日がイブ月曜日、そして25日火曜日クリスマス、サンタさん来るでしょうか？なんかね、私が小さい頃にもらったクリスマスプレゼント、サンタさんからもらったクリスマスプレゼント、一番思い出に残ってるの何があったかなってめっちゃ考えたんですよ。そしたらもう本当に思い出すことこれしかないんですけど、一つ、朝、多分小学校1年生か2年生の頃かな、朝起きて枕元に靴下置いてたんですね。そしてその靴下の中を、まあ、開けようとした時に、一応その靴下が大きさそんなに変わらないんですよ、そのまんまの大きさも形も、もしかしてサンタさん来なかったのかなと思って、で靴下を持ったら微妙に重いんですよね。あ、なんか入ってると思って靴下の中をパッて開けたら500円玉が1枚。あの時は嬉しかったんですよ、お金だし。あー、500円って、なかなかお小遣いでももらえないので、あー、500円が入ってる、サンタさん嬉しい、ありがとうって思ったんですけど、今思えばですよ、500円で済ませたかというのと、あ、買い物に行けなかったんだなというのと、なかなかうちのサンタさん、うん、やってくれたなと、嬉しいのと、今思えばうんうんって、まあありがとうと思いますけど、それしかね思い出せませんでした。多分もらってますよ、だけど、これが衝撃だったんでしょうね、この思い出が、はい、強く残ってます。さあ、あなたのところにはサンタさんどんなプレゼントを持ってやってくるんでしょうか。クリスマス楽しみに待っててください。それでは今日もいろいろな情報をお届けしたいと思います。お時間までお付き合いください。最初のコーナーは言葉の広場。今日は番組に届いたメッセージや私の周りで、聞いた出来事など、いろいろなお話をするコーナーとなっております。今日はですね、言葉の広場という題のコーナーでもありますし、ちょっとね紹介したい本があるので、その本を、今日は紹介したいなと思います。じゃじゃじゃん。画面では見えるかな。はい。飛び跳ねる思考と書いてまして、東田直樹さんがこちらの本書いております。こちらね、どういった本なのかという、いうことなんですが、著者の東田直樹さん、こちらね、会話のできない重度の自閉症を持っております。その東田さんが文字盤を指さしながら喋、れないので、自分の気持ち、思いをこの文字盤を通して言葉を発しているそうなんですね。そしてパソコンなどを利用して援助なしでコミュニケーションが、できるそうです。 前にも話したんですけれど、言葉が話せない子たちって、何かエカードとか、あとはボディーランゲージ、手とかを使って指差しなどを使って自分の気持ちを相手に伝えるコミュニケーションをするんですけれども、この東田直樹さんは文字盤を使って、自分の思いを相手に伝えて、コミュニケーションをすることができるんだそうです。話せない分相手の理解もできれば、あと自分の心の中ではやっぱり理解ができるし、ただそれを言葉に伝えることができないだけで、じゃあその思いをどうしようかということで文字盤を使って、話している。その文字盤でこの方の、これまでの考えたこと、思ったこと、そういったことを本にして、出しているそうです。その中でですね、13歳の時に、執筆した本、自閉症の僕が飛び跳ねる理由、こちらがですね、理解されにくかった自閉症者の内面的な部分を言葉で伝えて、注目を浴びた一冊となっております。今日紹介するのは、また別の本で飛び跳ねる思考という、その本の、私も、この方のこのね、表紙に書かれているこの題、そして、東田さんのこの表情ね、すごく、ニコッと笑ってる笑顔、そのこの本のね表紙にも、すごく魅力を感じて、またある方からの、紹介もあって、この本を買って読ませていただきました。障害というハンデも抱えていながら、その中で日々生きて、またその障害を抱えているその目線で、世の中を見ている、そしてその生き方、また人間という生き方もですね、東田さんの考えを通して書いている一冊となっております。ちょっとね、さっきも言ったんですけど、この東田さんの表紙にある笑顔、すごく素敵ですよ。真っ白な歯がね、大きく、笑っている表情なんですけれども、その本の中に笑顔という題で、書かれている説があるんですが、ちょっと紹介していいですか。笑顔、写真を撮るとき笑ってと頼まれますが、僕には難しいです。はいチーズと言ってカメラの方を向くことなら、僕もようやくできるようになりました。しかし自然な笑顔には程遠く、朝起きて人のようにぼーっとしているか、歯をむき出し一生懸命口を広げているかのどちらかです。どうやれば笑顔を作れるのか不思議でなりません。楽しかったことを思い浮かべて、そしてにっこり笑ってと言われますが、僕にはそれがわかりません。鏡を見て練習をすればと思われるかもしれませんが、鏡を見た僕の目にまず飛び込んでくるのは瞳です。写真で自分の顔を見るときとは違い、目だけが拡大鏡で大きくしたように見えるのです。すると僕の瞳に映っている自分の顔が気になります。そこに映っている僕の顔は小さく映りすぎていて、誰だかよくわからないため、目を凝らして鏡を見続けます。そしてやっぱり僕なんだと納得すると、それで満足するのです。その時に何のために鏡を見たのかすっかり忘れています。まあ箇所を抜粋して話しているんですけれども、笑顔というところで、私はやっぱね、あのモデル業、お仕事上ですよ、鏡を見て笑顔の練習をするとパッと目に入るのがやっぱり自分の表情、大きくパッとすぐ見ます。でその後に口角が上がってるかなだとか、目元がどういった感じで笑ってるかなとか、で角度変えながらとか、自分の笑ってる表情をこう鏡を見て練習したり、私の目に映る自分の顔というのはそうだけど、東田さんにとってはパッと鏡に映る自分のその目の奥の瞳がボーンと大きく映る、東田さんはそう映る、 でもまた他の人にとってはまた違う表情が、見方だとかそういった映り方がある、こういった感じで東田さんにとってどういった感じで世の中が見えるか、よく笑っていないこの子に話しかけてもずっと無表情とか言われているけど、その中には伝えていないだけでその方の気持ち思っていることが実はある、私は東田さんのこの本を通して、あ、そういうことを思っていたんだっていうのも実際感じました。あとですね、ここをちょっと読みたいなと思う部分があるんですが、話せない僕の望み、人に分かりやすく説明するのはとても難しいものです。言葉が足りないのかもしれませんが、それ以上に感情が絡むからでしょう。上手に話したい、全部伝えたいという気持ちはあるのに、うまく説明できなかったという経験はありませんか？僕は思い通りに話せなくてイライラしたことはあまりないです。なぜかというと、言いたいことが相手に伝わらないのは僕にとっての日常だからです。話すことで気持ちを表現できないのがどれだけ大変かは想像される通りですが、僕はそのためにもどかしい思いをするより先に落ち込みます。まるで人間失格かのような気持ちで思い、ちょっと待ってくださいよ。今ジングルがかかったので途中で終わっちゃったんですが、そのためにもどかしい思いをするより先に落ち込みます。まるで人間失格の烙印を押された気分になるからです。だから僕の気持ちをほんの一部でも分かってくれたら嬉しくなります。人は話をするとき、相手に対して言葉以上のものを受け取ってほしいと常に願っているのではないでしょうか。そのために思いが伝わっていないと感じた途端、心に不満や葛藤が生まれます。気持ちが十分伝わったと思えたなら、一言だけでも満足するはずです。幼かった頃、家族は僕の様子を観察し、泣いている原因を探そうとしましたが、理由は様々でした。それに気づいてからは、少しでも泣いている僕の気持ちが軽くなるよう努力してくれたのです。母は僕が泣くと、辛かったね、悲しかったね、と言って、よしよししながら抱きしめてくれました。父や姉から泣くなと注意されたこともありません。母の腕の中で泣きたいだけ泣くことができたのは本当に幸せでした。僕の望みは気持ちを代弁してくれる言葉かけと人としての触れ合いだったと思います。どんな自分も受け止めてもらえるという体験ができたからこそ、僕は壊れずに生きてこられたのでしょう。この箇所を読んで、子育てにも障害関係なく子育てにも思い当たる部分あったんじゃないかなと私は思ったので、この箇所をねちょっと読みたいなと思いました。どうしてもイライラする時もあれば、この子の気持ちが伝わらなくてもうなんで泣いてるのとか、どうして泣いてるのとか聞く時もあると思うんですけど、東田さんが体験したようにぎゅっと抱きしめて、どうしたのって、そのね、どうしたのと聞くだけじゃなく、その気持ちを受け止めようと、この触れ合いながら抱きしめて、大丈夫だよとか、どうしたの、辛かったんだね、相手の気持ちを言葉に私が代弁してあげる、その気持ちを言ってあげることで、この子がすごくリラックスできて落ち着いて不安が取り除けられる。それは東田さんのこの本を読んで私も、思いました。なのでね、自分を見つめ直す一冊にもなりますし、子育てをしている方にとっても、いろいろな子育ての仕方ってあるけど、忘れていた部分、毎日ね本当に日々いろいろな生活している中で忘れていた部分を思い、出させてくれる本でもあるんじゃないかなと思います。ぜひ、気になった方読んでみてください。飛び跳ねる思考、東田直樹さんの本です。We will ウーマクー戦隊サンランリンジャーということで、知的障害重度と診断された7歳になる小学校1年生の息子サンランくんの最近あった出来事のお話です。サンランくんが、土曜日お父さん、サンランくんのお父さんと、中学校1年生の長男と、次男と私はお留守番だったんですけど、サンランくんのお父さん、長男、サンランくんと3人でですね、糸満の、イルミネーション見に行ったそうで、長男から電話がかかってきて、お母さんめっちゃ大変だったよ、もう最初の一言それでした。私出かけてたんですけど、どうしたのって話したら、もう着いた瞬間イルミネーションどころじゃなくて、よくね、あのイルミネーションこういうね、まあ、祭りでもあるんですけれど、屋台とかあるじゃないですか。そこにあるゲームコーナーに三男くんはもうずっともう居続けて、イルミネーション入れなかったらしいんですよ。多分ね、イルミネーション入る前の入り口にあったらしくて、もう全然入れないってことで、で三男くんに言って、全部見てキラキラしてるよ、ピカピカしてるよ、見てその後にゲームしようねって話したらしくて、そしたらもうそのまま突っ走って、ゆっくり見るとかではないですよ、バーッと走って一通りイルミネーションのこのコースをバーッて走って、このゲームのところの屋台にたどり着いて、ピカピカ終わった、ゲームと言ってたらしくて、もう三男くんのお父さんも長男も全然見れなかったらしく、まあ三男くんにとってはイルミネーションよりもゲームがすごく、興味があったらしく、でゲームをして帰って、本当にね30分もいなかったのかな、ちょっとそこは分かんないですけど、もう全然見れなかった、はーもう最悪って長男は言ってました。ずっとゲームしてたよみたいな、俺見たかったのにって、これもあのね、長男が見たかったのにって言ったのもちょっとびっくりしましたけど、興味あるんだと思ってなのでちょっと私リベンジしたいなと思って、今度ね、イルミネーションまた連れて行きたいなと思います。三男くんの興味あったことはイルミネーションよりもやっぱり屋台のイベント、あーゲームのコーナーだったそうです。来週クリスマスということで、この曲お届けしたいなと思います。私が、まあ、クリスマスの中でクリスマスソング一番好きな曲、心がほっこりする温かい曲です。ママがサンタにキスした。
それは昨日
でもね、子供たちにとってのサンタさんもそうなのかもしれないけど、やっぱりね、ママにとってもパパはサンタさんみたいな存在なんですね。愛に飢えてるかな私。でもね、いい曲じゃないですか。ほっこりするし、あったかくなるし、クリスマスのなんかね、あったかいそのこのイメージ、うん、私だけかな。やっぱ愛に飢えてるかも。やばい。というわけで、来週クリスマスですし、あなたにも素敵なサンタさんが訪れることを、願う、その気持ちでママがサンタにキスしたお届けしました。
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. From FM Naha.
Merry Christmas from FM Naha.
は東田直樹さんの飛び跳ねる思考という本を紹介させていただきました。本当にね、気になった方ぜひぜひ本屋さんに行って、図書館にもあるかな、ぜひ探してみて読んでみてください。すごくね、私自身も、自分自身の生き方も本当に見つめ直したそんな一冊にもなりました。子供に対しての関わり方もそうだなっていっぱいね思う部分あったし、で障害を持っている方にとってはこうやって、物事見ていて、そして感じていたんだなって、そういう部分も、伝わった一冊となりました。ぜひ読んでみてください。あなたのメッセージぜひ募集していますので、番組の感想、質問、子育て話、何でもいいのでぜひぜひお聞かせください。メールアドレス 780@fmnaha.jp、 または、Facebook ページから直接メールも受け付けております。白も光で検索していただけると、私の Facebook ページもありますので、そちらからも、メールお待ちしております。あなたの声をお聞かせください。お待ちしています。クリスマス、どんなクリスマスを過ごそうかなってね、一日一日私思いながら、もう今日20日、あと5日、どんなクリスマスを過ごそうかな。あなたも素敵なクリスマス、過ごしてください。それではまた来週10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。クリスマス、良いクリスマスを。